お読みいたします。ローマ人への手紙6章1節2節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。この箇所を通して罪に死んだ私たちと題して宣教をお願いいたします。
お祈りを捧げます。私たちの天におられます父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。すぐる一週間の歩みをあなたがお一人お一人を支えてくださり、このようにあなたを礼拝するために招いてくださって、一人一人の名前を呼んで導いてくださって、あなたに礼拝をお捧げできますことをありがとうございます。一週間の歩みの中で様々なことがあり、喜びがあったり時に悲しみがあり、疲れを覚えているお一人一人であることを覚えます。どうか主よ、この時あなたがお語りくださり、あなたの御言葉をもって強めてくださり、新しい力を与えてくださって、この一週間を始めていくことができるように助けていてください。御言葉を語るこの者を強めてくださり、聖霊様がで満たしてくださって、また聞こう一人一人のうちにも聖霊様が働いてくださり、御言葉が心に届いていくようにお助けください。ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日私たちに与えられております箇所を理解していくためには、流れを押さえておく必要があります。ここまで何が語られてきたのかを押さえておくことが大切です。ここまで何が語られてきたか、パウロは律法を行うことによって救われるのではなく、信仰によって救われるということを語ってきました。行いではなく、人の努力によるのではなく、信仰による救いです。いわゆる信仰義、信仰によって義と認められる、救われるということをパウロは語ってきました。それを言い換えるならば、恵みによる救いと言えます。恵みとは、受けるに値しないものが受けることができるもの、それが恵みです。何か良い行いをした見返りではなく、何も受けるに値しないものに救いが与えられる。その点で聖書が教える救いは徹底して神の恵みと言えます。パウロは5章12節から19節までアダムとキリストを対比させながら、恵みの救いについて語ってきました。アダムが罪を犯したことによって死が入りました。そして全ての人が死の束縛にあったわけですが、キリストの恵みによって救い出されたことが語られました。その後で先週見たように、5章20節と21節では、律法の役割について改めて語られました。ユダヤ人たちが大切にし、これを守ることによって救いを得るのだと考えていた律法について、パウロは律法の役割を語りました。20節には次のように律法の役割について書かれています。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。パウロは律法の役割は違反が増し加わるためだと語ります。 私たちは律法によって罪を罪として理解します。あくまでも律法の役割は罪を認識するためのものであって、救いをもたらすためのものではないと語っています。律法は罪を認識するためのものであって、救いをもたらすものではない。なんなら、律法によって罪が示され、罪が増し加わっていく。しかしです。パウロは、しかし、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました、と語ります。私たちは多くの罪を犯したわけですが、それが恵みによって、すべて許される。聖書は、すべての解決はキリストにあって、キリストの十字架を信じることによって、すべての罪が許される、と語ります。過去も、未来も犯すであろうすべての罪が許されると語る。聖書が教える救いの恵みはそのようなものです。その点において、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れます。罪がどれだけ増し加わっても、それを凌駕するほどの覆い尽くして余りある恵みが与えられ、罪が許される。今日これから見ていく箇所は、この教えが問題になっています。パウロが語った恵みによる救いの教えが批判にさらされたり、曲解されたりしたわけです。一節を読みします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために、私たちは罪にとどまるべきでしょうか。先ほどから申し上げているように、パウロは恵みによる救いを語ってきました。すると次のように考える人たちが出てきました。神の恵みが罪を圧倒するほどであるならば、なお一層神の恵みが豊かになるために、罪を犯した方が良い。パウロは罪の増し加わるところに恵みが満ち溢れると言っている。それならば、もっと罪を犯した方が、恵みも満ち溢れるのだから、さらに罪を犯し続けようではないか。と、そんな考えを持つ人たちがいました。同じローマ書の3章8節にも同じような批判があったことが記されています。3章8節。ローマ書の3章8節に、善をもたらすために悪を行おうということになりませんか。私たちがそう言っていると、ある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然ですと。パウロが語る恵みによる救いが誤解され、善をもたらすために悪を行おうと言っていると誤解され、パウロは抽象されていました。ただしこの考え、批判、それはある意味で信仰義人の教えを正しく理解した結果でありました。恵みによる救い、行いによるのではない、信仰による救いを語った結果として、ある意味で当然の反応でありました。パウロは6章1節2節を通して、その批判に反論していくわけです。パウロはまず、恵みが増し加わるために、私たちは罪にとどまるべきでしょうか?と語り、相手の言い分をそのまま用いて語ります。この罪にとどまるべきでしょうか?と訳されている言葉は、他の箇所では滞在するというふうに訳されたりします。そこに長い期間滞在する。それはつまり罪の中に、言い換えるならば罪の中に安住し、なんなら罪の中を喜んで生きるということでもあります。罪の中に滞在する目的は何かといえば、恵みが増し加わるためです。神の恵みは罪の増し加わるところに溢れるのだから、罪の中に居続けよう。罪を犯し続けよう。それでもいいじゃないか。そういう考え。パウロはそういう人たちと対話をするかのように語っていきます。ところで、この考えは馬鹿げた考えでしょうか。この考えに対して馬鹿げている と言えるでしょうか。この考え方は、ややもすれば私たちも同じように考えてしまう危険があります。私たちも陥りやすい論理であることに気づかされます。それは、許されるのだから、罪を告白すれば許してもらえるのだからと考え、罪を犯すことにためらいを覚えなくなるということはないでしょうか。どうせ許してもらえるし、と考え、罪に対して甘い考えを持つということはないでしょうか。神の恵みを悪用して考えることが私たちにはないと断言できるでしょうか。この考え方は2000年前のまあ特殊な人たちの考えなのか。おそらくそうではないでしょう。パウロの恵みによる救いの教えを正しく受け止めるならば、いつでもこのような考えに陥る危険があります。恵みの救いを受け取るとき、いつの間にか悔い改めれば神は許してくださるからといった甘えに似た感情が入り込み、罪に対するハードルが下がるということがあります。神の恵みに感謝し、応答し、主のために生きようとするのではなく、神の恵みを悪用する危険というのは、罪人の私たちにはいつでもあり得るのです。いつの間にか神の恵みを安っぽいものにしてしまう危険が私たちのうちにはある。私たちはいつでも楽な方に流れていきます。するといつの間にか私たちも罪の増し加わるところに恵みが満ち溢れるならば、罪の中にいてもよいかと考え始める。許されるのだから、罪を告白すれば許してもらえるのだから、その考えは、まあ、私たちにとってその言葉は魔法の言葉のように聞こえるわけですけれども、そこに安住するということが私たちにはあり得る。しかしそのような考えに対して、パウロは2節で次のように語ります。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。パウロは決してそんなことはありませんと強く否定します。これはとんでもない、そんなことがあってたまるか、そういうニュアンスの強い否定の言葉です。パウロは、恵みが増し加わるために罪にとどまろうという考えに対して、完全な否定をもって応答します。では、パウロはなぜそのように語るのか。パウロは、私たちが神の恵みを受けて救われるとはどういうことかということを語ります。詳細は3節以降に記されていまして、バプテスマの意味を解き明かしつつ語られていくわけですが、2節では一言結論が語られています。それは、罪に対して死んだということです。私たちは罪に対して死んだ。これは過去形で書かれています。私たちが救われるということは、洗礼を受けて、バプテスマを受けるということは、罪に対して死ぬということだとパウロは語ります。罪に対して死ぬということは、死んで縁が切れた、罪との関係が断たれたということです。詳細は3節以降に書かれていますから、次回見ていきますが、パウロはまず救われたクリスチャンは、神の恵みによって救われたクリスチャンは罪に対して死んだと語ります。 ある学者は、キリスト者の人生は罪に対して死ぬことから始まると書いています。キリスト者の人生、クリスチャンの人生は罪に対して死ぬことから始まる。それはイエス様が十字架にかかって罪を背負って死んでくださったことに遡ります。歴史上たった一度、神の子が十字架にかかった出来事に遡ります。イエス様は十字架にかかって罪を背負って死なれたわけですが、そのイエス様を信じる私たちも同じように、十字架によって罪に対して死んだのです。霊的には罪に対しても死んだ。罪との関係が断たれた。ですからパウロは2節の後半で次のように語ります。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。先ほど申し上げたように、罪に対して死んだというのは過去形です。クリスチャンは救われた時点において罪に対して死んだ。立場が変えられたのです。これまでは罪の中を生き、罪を犯し続けて生きてきた人生から罪に対して死んだ。私たちの立場の大転換です。そのように罪に対して死んだ私たちが、クリスチャンが、どうしてなおも罪の中に生きていられるでしょうか。とパウロは語ります。ここで生きていられるでしょうかとありますが、これは未来形で書かれています。過去に救われ、罪に対して死んだ私たちが将来においてどうしてなおも罪のうちに生き続けられるかとパウロは読者たちに問いかけます。死んでしまったことの中で生き続けることはできない。死ぬということは関係が断たれ、もうそこで生きることができないはずです。パウロは、恵みが増し加わるために罪にとどまろう、罪を犯し続けようと考える人たちに、絶対にそんなことがあってはならないと語ります。そして事実を伝えます。救われるということは、神の恵みによって救い出されるということは、罪に対して死ぬということなんだ。キリストの十字架を信じた人は罪に対して死ぬんだ。クリスチャンの人生はまず罪に対して死ぬことから始まる。だから救われてもなお、罪の中を生き続けようとか、恵みが増し加わるために罪を犯し続けようなどとは言えないはずだ。と、パウロは語る。パウロが語ってきた救いは、徹頭徹尾、恵みによる救いです。行いによるのではない。人の努力によるのではない。信仰による救いを語りました。人はイエス・キリストを信じることによって、自分の救い主として信じることによって、救われるということを語ってきました。それはまさに恵みによる救いであり、この教えは、先週お話しした美容師さんの言葉を借りるならば、大変気前の良いもので、神様の恵みの救いは、私たちの感覚からすれば、大盤振る舞いと言えるものでした。功績によらない、行いによらない救いとは、本当に恵みです。しかし、未信者の方とお話ししていると、盛んに、何かしないといけないんでしょと聞かれます。しかし何もしなくてよいと伝えます。ただ信じるだけです。すると何か満足できないような顔をされることがあります。自分に自信がある人ほど、そういう顔をします。聖書は、救いは行いによらないと繰り返し語りかけます。行いに走り、自分の数少ない善行によりどころを求めやすい私たちに、聖書は、救いは行いによるのではないと警告します。神が与える救いは、ただただ恵みなんだ。聖書は、違反を覆い尽くす恵みがある、と語ります。しかし残念なことに、その恵みによる救いに、間違った形で安住しようとする人たちがいる。それは2000年前もいたし、2000年後の今もいます。恵みが増し加わるなら、自分の好き勝手生きて、 また許してもらえればよいではないか。そう考える人もいる。しかしパウロはそういう考えに対して、決してそんなことはないんだ、絶対になってはならない考えだと語ります。そして霊的な事実に、現実に目を向けさせる。あなた方は罪に対して死んだんだ。クリスチャンは救われたその時点において罪に対して死んだのだと。私たちも今日この事実を心に留める必要があります。私たちもイエス・キリストを信じたとき、罪に対して死んだ、十字架にかかられたキリストと一つとされ、そこで私も死んだ、その死んだ私たちがなおも罪の中を生き続けようと思うことはありえないことだ、そうパウロは語る。しかし今日のメッセージを聞きながら、もしかしたら多くの方は悩むかもしれません。それは実際に罪を犯している現実があるではないか。罪に対して死んだ、そうパウロは語るのに、実際に毎日罪を犯している現実があるではないか。するとまさか自分は救われていないのではないか、そう考える方もおられるかもしれません。私たちは日々の歩みにおいて現実に罪を犯している。その自分は果たして罪に対して死んだのか。罪を犯し続けている私の救いは果たして確かなのか。悩むかもしれません。私は常々思いますが、そのように自分の救いについて時に悩んだり考えたりするということは素晴らしいことではないかと思うのです。そこで主の前に出て祈り、御言葉に聞き、救いの確信を深めていくことは本当に素晴らしいことです。自分は救われたんだ、そう思い込むのではなくて、御言葉と祈りの中で確信を見出していくことを私たちは大切にしていきたいと思うんです。少し話はそれましたが、その今日の御言葉に耳を傾けつつ、先ほど申し上げたように不安に感じる、日々罪を犯している自分の救いは大丈夫なのか、罪に対して死んだのかと考え込んでしまう人がいるかもしれませんが、ご安心ください。当のパウロも、この手紙を書いているパウロも、私たちは罪に対して死んだと語りつつ、この後6章が終わって7章では、罪に苦しむ自分の罪に苦しむパウロの苦悩を7章で書いている。私たちが罪に対して死ぬということは、霊的な現実であり、恵みの立場です。ただ、恵みの立場と現実の立場に違いがある。それは身近な例で言えば、例えば会社で課長になったとします。これまで現場で、得意先でバリバリと働いてきた。しかし4月1日から課長になりなさいと、こう事例が出る。現場で走り回っていたところから管理する立場になる。するといきなり課長になった4月1日から課長らしく振る舞えるかといえば、そんなことはありません。だんだんと何ヶ月か1年か2年かやっていくうちに課長らしくなっていく。自分が置かれている立場と実際の姿に差があるということはあり得ることです。私たちクリスチャンもイエス・キリストを信じたときに、キリストと共に罪に対して死にました。それは事実です。しかし罪に対して死んではいるわけですが、残念ながら私たちの内側には罪の残りかす、残滓と呼ばれるものがあって、私たちのうちで悪さをし続ける。それゆえに私たちの恵みの立場と現実の姿に違いがある。それはパウロであっても同じで、罪に対して苦しむ姿をありのまま7章で語ります。自分はしたい善を行わないで、したくない悪を行っているんだとパウロも語る。 しかしそれで良いわけではもちろんありません。まあ人間だから仕方ないという立場に立つことはありません。私たちは罪を犯す現実に目を向けてそこに安住するのではありません。神様が成し遂げてくださった、キリストが成し遂げてくださった十字架の救いに目を向け続ける、そして恵みの立場に近づいていく。私たちは罪に対して死んだということに目を向け続ける。その中で罪に対する敏感さも養われていく。それが私たちがたどる聖化です。聖化とは聖なるものとされていくことでありますけれども、わかりやすく言えば聖化というのはキリストに、イエス様に似たものと変えられていく。この聖化を、聖なるものとされていく過程を私たちは救われた後歩ませていただいている。そのためにも私たちは罪に対して死んだという事実を心に植え付け続ける。その罪に対する死はキリストが十字架にかかって勝利されたゆえに与えられました。あのキリストの十字架が完全な勝利をもたらした。それは決定的な勝利です。悪の勢力は破られた、征服された。キリスト者は今から自分一人で悪に勝利するために戦う必要はないのです。私たちがすべきはすでに勝ち取られたキリストの勝利を自分のものとすることです。キリスト者の訓練はキリストの勝利を我がものにすること、私のものにすること。時に私たちが罪に敗北するのは私たちがキリストの勝利を信じずにより頼まないからではないでしょうか。人はただ救い主を受け取り、その贖いの地により頼むのです。またいつでもキリストのうちに宿り、試みの時にキリストを仰ぎ見る。残念ながら試みというのは試みの方から勝手にやってきます。その時に私たちはキリストを仰ぎ見る以外に方法はないのです。キリストの十字架だけでは不十分であるかのように思わせる誘惑に屈してはいけません。キリストの十字架による救いは歴史上たった一度起こった完全で完璧な救いです。私たちはその勝利者キリストと一つとされたんだ。その勝利と一つとされたものとして勝利者として生きるんだ。それをパウロはここでは罪に対して死んだと表現している。私たちの日々の歩みの中にあって、自分の罪に悩み、誘惑に苦しむことが現実としてあります。しかし今一度キリストの十字架を仰ぎ見、勝利の主と一つにされていることを覚えたいのです。私たちはすでに世に語れたお方と共に生きている。それがクリスチャンです。今日ご一緒に、私たちは罪に対して死んでいることを確認し、キリストの十字架を仰ぎ見ようではありませんか。そして勝利の主と一つにされていることを心に留めつつ、この一週間を始めさせていただきましょう。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をしましょう。お祈りを捧げます。 私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、恵みと憐れみに富んでおられる主の皆を心から賛美を申し上げます。ただただ、あなたの恵みによって救い出された私たちです。行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われた私たちです。その恵みを感謝するとともに、一方で、その恵みの救いを悪用してしまうような罪深さを持っているものであることもまた覚えさせられます。どうか主よ、この朝、罪に対して死んだということを今一度確信し、私たちがその事実に生きることができますようにお助けください。キリストの完全な救いを私たちはいただいて、罪に対して死んで、キリストと共に生きる歩みをさせていただいていることを私たちが忘れることがありませんように、今なお、罪の中、私たちのうちに罪があって、また誘惑があって、戦いの中にありますけれども、勝利の主を見上げて、十字架を見上げて歩んでいくことができるように、お一人お一人を支えていてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。